第二歴代史34章14節から33節。はじめに14節をお読みいたします。彼らが主の宮に携え入れられた金を取り出していたとき、祭司ヒルキヤはモーセを通して示された主の律法の書を発見した。アーメン。それでは一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたの御言葉はなんと親しいことでしょうか。それは私たちに時に甘く時に苦いものです。この甘さのみならず苦さをも私たちが十分に味わい、そして真理の道へと我らをますます導き入れてください。今主よ、あなたの御言葉が語られるこの時、我らを整え支配し、このしもべをまた一人一人をそれぞれあなたの御言葉に向かってまっすぐな、また通り良き門とならしめてくださいますように、そしてあなたが入ってきてくださり、豊かに私たちのうちに住まわってください。これからのすべてをイエス様、あなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。前回続き、このヨシア王、この南ユダ王国最後の良い王として記録されたヨシア王について、見ているんですけども、彼は、ね、8歳の時に王様になって、それ以来、本当に主の道に熱心に歩もうと、ね、ダビデのその道に習って、まあ、きっとダビデに、あの偉大な王に憧れを抱いて、でそれで、まあ、彼のように進み行こうと、ね、していたことでしょう。ところが御言葉は当時なかったんです。もうその、ね、先代の王たちに、よって御言葉が軽んじられて、もう神殿の中にも、ね、祭司さえも、ね、それを、見出せなかったほどでしたけど、しかし今お読みしたところにおいて、この、ね、モーセを通して示された主の律法の書が発見されました。おそらくその、ね、間、まあ、神殿の中にあったけでしょうけど、しかし誰も気づきませんでした。きっと、ね、ガラクタ同然に律法の書が、ね、どこかに埋もれてしまっていて、ね、本当に主の律法の書が軽んじられて誰も見出さない、ね、そのような状態がずっと続いていたようです。もう主の御言葉が、ね、なくなってしまう危機にあったと人は見るかもしれませんが、しかし主は御言葉をなくすなんてことは、ね、ありえないんですね。天地は滅び失せますけれども、主の言葉は永遠に残ると書いてあります。ですから、ね、主のその支配の御手によって主の律法の書が、ね、一つも失われることはないように主ご自身が守っておられたんです。人間は、ね、御言葉をガラクタ同然に、ね、投げ捨てるようなことはあり得るでしょう。そして、ね、実際にもうこの聖書、世界のベストセラーと言われてるんですけど、それと同時に、ね、世界で最もベストに迫害された書物でもありました。何度多岐書にあって、そして聖書が、ね、もう人々の手から奪われて火に焼かれていたことが分かりませんけど、しかしそれでもなお一部の人たちにはもう宝物よりも大切にこの聖書が、ね、密かなところに保管されて、そして密かなところで朗読されて、ね、本当にそうです。北朝鮮においては、ね、なおもクリスチャンたちが、ね、地下にいて密かなところで密かな礼拝をしているんですね。聖書はあるところでは、ね、焼かれ、あるところでは迫害され、しかしあるところでは自分の命よりも大切なものとして、ね、それが保管されております。中国においても、ね、そうでした。本当に御言葉があまりも、ね、ないので、もう聖書が、もうある一つの、ね、村に一冊、ね、与えられたら、もうみんなでそれを、ね、分けて、そしてそれを大切にして、みんな、ね、覚えて、でそれで、その覚えた言葉でもって礼拝をするという、ね、聖書が逆に少ないからこそ、そういう初代教会において行われていたようなことが、ね、行われて、そしてリバイバルがすごい、ね、そこで起きたりしております。 御言葉が、ね、途絶えて久しいこの時代において、ヨシアの時代に本当に主に聞き従おうとするその志が与えられた、その王の時にこの、ね、主の律法の書が再び発見されました。仲介書の方を見ますと、ね、発見された書物は申命記ではないかと、ね、言われてはいるんですけども、しかしそれは、ね、ヘブライ史を知らない人の考え方ですね。聖書には、ね、創世記、出エジプト記、民数記、レビ記、申命記と、ね、そのモーセ五書は一巻の巻物、ね、見た方もいると思います。一巻の巻物ですので、ですから、申命記のみならず、もう本当にこれ、トーラーは、ね、その創世記から申命記まで、ね、そのものが、現存、この時に、ね、まあ、発見された、ですね。この、立法の書、それが発見されたんですけども、ね、そして、そこからが、まあ、本当にこの、ね、ヨシアとその時代の人々は、ね、大変な、これは大変だということになります。15節からお読みしますと、その時すぐヒルキアは初期シャファンに対してこう言った。私は主の宮で律法の書を見つけました。ヒルキアがその書物をシャファンに渡すと、シャファンはその書物を王のもとに携えて行き、さらに王に報告していった。しもべに委ねられたことはすべてやらせております。彼らは主の宮にあった鐘を箱から開けて、これを監督者たちの手に、工事をしている者たちの手に渡しました。ついで初期シャファンは王に告げていった。祭司ヒルキアが私に一つの書物を渡してくれました。そしてシャファンは王の前でそれを朗読した。王は律法の言葉を聞いたとき、自分の衣を裂いた。ついにですね、この律法の書が発見され、そして王の前で朗読され、そして王がこの律法の書の言葉を聞いた時に一番最初に示した反応、それは自分の衣を裂いた、ね、ということでした。この自分の衣を裂く、本当に悲しみ、あるいはもう劇場の表現です。もう自分は絶望だ、悲しい、そういう劇場をユダヤ人は表すために自分の衣を裂くんですね。で、それで20節、王はヒルキア、シャファンの子アヒカム、ミカの子アブドン、初期シャファン、王の家来アサヤに命じていった。行って見つかった書物の言葉について、私のため、イスラエルとユダの残りの者のために主の御心を求めなさい。私たちの先祖が主の言葉を守らず、すべてこの書に記されている通りに行わなかったため、私たちの上に注がれた主の憤りは激しいから。ヨシアはこの御言葉の朗読を聞いた時に、ね、本当に心が引き裂かれました。初めての経験ですね。聖書が朗読されたのを聞くということをね、ヨシア王、良い王様ではあったんですけど、しかし初めての経験だったんですね。確かにね、熱心なクリスチャンはおります。しかし、御言葉がない熱心によって、ね、熱心なクリスチャンはいるんですけども、ヨシアの時代は、それとはわけが違います。何しろなかったんですから、ね、人々に発見されていなかった。そして発見されたと同時にこうして朗読されたわけですから、そして彼がその御言葉を、その初めての御言葉を聞いて知った時に、ね、彼が心に生じたのは自分の衣を裂くということ、そして自分たちに望む災いは、憤りは激しいからって、21節にありますね。本当に主の憤りがもう間近に迫っている。トーラーの方には、レビ記もあります。民数記もあります。申命記もあります。主と主の言葉に聞き従わなかった結果、人々がどんな目に歩んでいたか、それが詳細に書いてあります。どんな目に遭ってしまうかという将来のことも書いてあります。 で、事実、北イスラエル王国は、ね、その通りになってしまいました。ね、あの、申命記の28章に祝福と呪いの宣言文が、ね、ありますね。申命記の28章において、まあ、一節から、この、ね、14節までは祝福の、宣言、もし、ね、主の御声に、まあ、28章の一節、がこの祝福の条件で、ね、2節から14節までがその祝福の条件に従った結果何が起こるかということですね。祝福の、ね、条件が、もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。で、それで、もう地の産物が祝福され、身から生まれるものが、命が祝福され、籠から小根鉢に至るまで祝福され、敵が攻めてきたら七つの道で追い返す勢いと力が与えられる。けれども、ね、この呪いの条件、ね、15節が、その、まあ、大元ですけども、要するに主の御声に聞き従わない、守りを行わない、それならば、もう本当に、この68節に至るまでの呪いの明細が本当に詳細に記されております。北イスラエル王国はその呪いの明細をすべて舐め尽くした挙句、世界中に散り散りにされて、ね、どこに行ったかもわからないような、ね、そういう状態をヨシア王は、ね、その時代の人々はすべて見ておりました。ね、この呪いの明細の中には、もう天が閉ざして雨が降らない。ね、そして、もう、あまりにも飢饉、干ばつによって、もう自分の子供の肉を食らうほどに、ね、しかも母親が自分の産んだ子供を食べるほどの、ね、飢饉に、ね、見舞われてしまう、ね。それも北イスラエル王国で歴史上、ね、ヨシアたちが見て聞いて、ね、知ったこと、ね、ありました。で、その挙句には、ね、遠い国に移されて、ちりぢりバラバラにされて、国を失ってしまうということも、ね、それも、書いてあって、そして実際北イスラエル王国はそうなってしまいました。だからヨシア王、ね、もう自分たちもそうなるんではないか、今まで、ね、彼の、ね、父アモンやまたそのおじいさんであるマナセ王が、ね、してきた悪どいこと、ね、これはまさに呪いの明細にピタリと当てはまっていることで、そして今ようやく、ね、首の皮がつながっているような状況だ。ヨシア王はそれを知って悟って、ね、ですから御言葉それを聞くこと、これは本当に尊いことです。聞いて悟りました。そしたら本当に心が引き裂かれる思いで衣を引き裂いて、そしてこのことについて、ね、主の御心を伺いなさい。ね、まあ、当時預言者はおりました。ね、御言葉がない時代は預言者が活躍します。ね、人もですね、預言や、ね、印や不思議なこと、これはですね、不信仰な時代に現れます。信仰に立ち返らせるためですね。ですから、ね、自分は、ね、神様の予言、神様からの夢、神様からの印をたくさん体験した、ね。それ実はあんまり自慢にはならないんです。御言葉がないということです。ね、御言葉がないときには、ね、そうしたものが、よくひっきりなしに現れはするんですけど、しかし、御言葉が入ると、その御言葉に従って歩むことの平安とどっしりとした安心感、そして、白黒がもうはっきりとしているわけですから、そういった曖昧なことは、ね、なくなります。当時は、ね、その主の御心をに求める預言者に、ヨシアは、ね、聞きに行きました。そして、本当にこの御言葉を知ったときに、自分たちの状況が、ね、はっきりとわかりました。自分たちが、ね、御言葉に照らし合わせるならば、もう本当に主の憤りが今にも注がれても仕方がないような状況だということを、ね、霊的な、ね、状況がわかるんですね。自分が今どういうステータスにあるのか、自分がどういう状況にあるのか、ね、マップの中においてどの場所にいるのか、もう、ね、崖っぷちにまで来ているということが、ね、この霊的なマップ、すなわち御言葉からヨシアが分かったんです。でそれで速やかに、ね、預言者のもとに使わしました。で22節からです。そこでヒルキヤおよび王の指名した人々は 女預言者フルダのもとに行った。彼女はハスラの子、トクハテの子、装束係シャルムの妻で、エルサレムの第二区に住んでいた。彼らがその旨を彼女に伝えると、彼女は彼らに答えた。イスラエルの神、主はこう仰せられます。あなた方を私のもとに使わした人に告げよう。主はこう仰せられる。見よ、私はこの場所とその住民の上に災いをもたらす。彼らがユダの王の前で読み上げた書物に記されているすべての呪いをもたらす。彼らは私を捨て、他の神々に香を焚き、彼らのすべての手の技で私の怒りを引き起こすようにした。私の憤りはこの場所に注がれ、消えることがない。この預言者に伺ったところ、その預言者を通しての主の御言葉は非常に手厳しいものでした。もうこの場所とその住民の上に災いをもたらす。ただしこれ確かに手厳しいことが書いてはあるんですけど、しかしその対象はヨシア王ではなく、この場所とその住民にがターゲットのその災いをもたらすということです。要するにこの場所、このエルサレムという場所、血が流されました。罪なき者の血がマナスの時代に特に多く流され、そして不貧困がはびこり、偶像礼拝が行われ、そのようなことがなされたその場所と、そしてまたそのようなことを行うその住民に対して災いが下されます。ヨシア王は悔い改めて衣を引き裂きました。で、26節引き込みますと、主に尋ねるためにあなた方を使わしたユダの王にはこう言わなければなりません。あなたが聞いた言葉について、イスラエルの神主はこう仰せられます。あなたがこの場所とその住民についての神の言葉を聞いたとき、あなたは心を痛め、神の前にへり下り、私の前にへり下って自分の衣を裂き、私の前で泣いたので、私もまたあなたの願いを聞き入れる。主の御告げです。見よ、私はあなたを先祖たちのもとに集めよう。あなたは安らかに自分の墓に集められる。それであなたは自分の目で、私がこの場所とその住民にもたらすすべての災いを見ることがない。彼らはそれを王に報告した。アメン。ですから、このヨシア王に対しては、その時代には、ね、ヨシア王自身は技を見ることはない。なぜなら、主の言葉を聞いて、ね、悔いて、衣を裂いて、泣いたからです。涙を流したからです。主の言葉を聞いて、そして、何とも思わなかったのが、ヨシアの前の王たちです。ヨシアの前の王たちは、御言葉を聞いても、へとも思わなかった。で、それで、ね、自分の心を引き裂かず、衣も裂かずに、相変わらず、自堕落な、好き勝手なことをし続けて、で、それで、結局、災いが彼らに及びました。けれども、ヨシア王は、御言葤を聞いたときに、心引き裂いて、ね、本当に、自分を打ち叩くような、ね、そういう痛みを覚えて、で、それで、へりくだったから。だから、ね、主は、ヨシアに対しては、ね、ヨシアのその代にはそれを起こさない、ね、そういうふうにおっしゃったんです。そうです。主は、ね、御言葉を聞いて、それを守り行う人、そして御言葉を聞いた後にどうリアクションするか、御言葉を聞いた後に本当に悔いて改めて自分の罪が示されたならば、それを悲しむ。ですから御言葉を聞いて、罪を犯した人で御言葉を聞いた人、それを悲しむ人は、主が災いを、それをその人には下すことを、それをやめてくださいます。ヨシア王は、ね、そういうふうにしたゆえに、このヨシアの時代には、ね、それは起こらないようにしてくださり、そしてヨシア自身は先祖たちのもとに、ね、集められ、自分の墓に、ね、安らかに自分の墓に集められる、ね、28節で言われております。 本当にこの御言葉を聞くこと、そしてそれを聞いた後のリアクションが、ね、とても大事です。肝心なのは御言葉を聞いた後です。例えばヒゼキヤ王も、ね、彼も良い王としては記されてはいるんですけど、しかし彼は、ね、初めは良かったんですけど、後に、ね、霊的な怠慢になってしまって、ね、彼、ね、災いが自分の代に下されることはないってそういうふうに思った時には、ね、その言葉はありがたい、ね、そういうふうに預言者イザヤに、ね、あたかも他人事のように、ね、このヒゼキヤの、この代、孫の代って、さらにその遥かに、ま、孫の代にもうバビロンに遠い国に移されて、そして自分の子供の中で宦官になるものまで出てくる。それを聞いた時に、ね、その言葉はありがたいって他人事のようにしてそれを受け止めて、でそれで、結局マナセという悪どい王様を生んでしまうことになるんですけども、しかしヨシアはもう早速悔い改めたために、その悔い改めにふさわしい行動を始めます。この29節以降です。すると王は使者を使わせてユダとエルサレムの長老を一人残らず集めた。王は主の宮へ登っていった。ユダのすべての人、エルサレムの住民、祭司とレビ人および上の者も下の者もすべての民が行った。そこで彼は主の宮で発見された契約の書の言葉を皆彼らに読み聞かせた。それから王はその定めの場所に立ち、主の前に契約を結び、主に従って歩み、心を尽くし、精神を尽くして、主の命令と証と掟を守り、この書物に記されている契約の言葉を行うことを誓った。彼は、エルサレムとベニヤミンにいるすべてのものを固く立たせた。エルサレムの住民は、その父祖の神である神の契約に従って行動した。ヨシアはイスラエル人の全地から忌み嫌うべきものを除き去り、イスラエルにいるすべてのものをその神主に仕えさせた。彼の生きている間、彼らはその父祖の神主に従う道から外れなかった。アメン。で、ヨシアは御言葉を聞いた後にこのようにしてさらに徹底して主に仕えるという志を固くしました。人々にその主の言葉と命令を、ね、守らせ、そしてまたその御言葉に従って歩みますということを、ね、自分自身も誓い、また人々にも、ね、その人々もまた誓ったって、ね、書いてあります。そして、ね、この契約の書の通りに実行した、そのように書いてあります。ですからこのヨシアの時代には、その災いは、ね、起こらない、ように主がしてくださいました。まあ、このこの主の御言葉、ね、これは私たちの中にある種の、ね、甘さはもたらされます。しかし罪を犯していた者に対しては苦さをもたらします。ヨシアは本当に苦い心を持って悲しみ、心を引き裂き、そしてこの、ね、良い行動へと、ね、移りました。冒頭で宣言しましたところ、それは詩編の19編、ここも、ね、本当に大切なところです。詩編19編の、7節から14節のところです。詩編の19編の7節から14節。主の御教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かでわきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて人の目を明るくする。で、この、ね、7節の8節においては本当に主の御教え、それを本当に主体求めて聞く人の喜びと、また生き返るということ、賢くなるということ、喜びがあふれる、人の目を明るくする、そのような、ね、良い面が、もう本当に薬のような、薬効のような、ね、本当に素晴らしい良き面が現れております。さらに9節から、 主への恐れは清く、常しえまでも変わらない。主の裁きは誠であり、ことごとく正しい。それらは金よりも、多くの純金よりも好ましい。蜜よりも、蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける。それを守れば報いは大きい。アメン。ね、このように主への恐れがヨシア王には生じました。そして9節に主への恐れは清く、常しえまでも変わらないって書いてあります。主への恐れは清いんです。主を恐れる心のないものは、ね、汚いんです。主の御言葉を、ね、聞いてそれを恐れて悲しんで衣を引き裂くヨシアのその行動は清いものですが、しかし主の言葉を聞いても涙も流さず心も引き裂かず、ね、自分自身を打ち叩かずに相変わらず自堕落な行動をしている、ね、それは汚いものです。主への恐れは清い。そしてそれらは金よりも純金よりも好ましいものです。そしてそれによって戒めを受ける。その戒めを受けて、そして受けた戒めの通りに、その聞かされた戒めの言葉の通りに行うものに対しては報いが大きいと11節に書いてあります。ヨシア王が戒めを受けました。そしてそれを守りました。それゆえにヨシアの時代においてはこの災いは起こらないという報いを得ました。けれどもこのヨシア、良い王としては最後の王として記録されています。このヨシアの子供の世代から早速もうバビロン捕囚の災いのもう足跡がもうひたひた迫って、ね、主の御言葉を聞いてもそれを行わない、それを軽んじるならば、ね、災いのその足音が聞こえてきてしまうんです。で12節から、誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全くいいものとなり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように。我が岩、我が贖い主、主よ。アメン。本当に、ね、21節において、ね、ダビデはどうか隠れている私の罪をお許しくださいと言いました。ヨシア王、本当にそれまで御言葉がわからないように自分の罪が隠れておりました。しかし御言葉を通して自分の罪が明らかにされました。そしてその明らかにされた時にその罪を悔いて悲しんで、そして悔い改めの行動を行いました。主は、ね、隠れた罪をも明らかにしてくださり、そしてそれをやめるように、そしてより清いものになり、より用いられるべき器になるためにそのようにして諭して導いてくださいます。この主への恐れ、ね、その清い主への恐れが生じてヨシア王は人々を集めてこの主の御言葉に従って歩むように誓いをさせ、そしてさらに、ね、忌むべきものを徹底して取り除くようになっていきました。誠に主への恐れ、それを、そして隠れている罪、それを示してくださいました。そしてヨシアはその示されたならば示されたものにふさわしい行いをしていきました。本当に皆さんもそういうふうにするべきです。今この時代、本当に御言葉が、ね、隠されているような時代です。ここにいる皆さんはもう毎日朝昼晩と、ね、御言葉尽くしなんですけど、しかし、ね、周りを見てみると本当に御言葉がない、ね、御言葉が隠されてしまっているような、軽んじられてガラクタ同然に扱われているかのような、そういう時代、ね、本当に今この時代皆さんはそのいかに他の人々がガラクタ同然に御言葉を扱おうと、皆さんには宝として、そして本当にこの御言葉が入ってきたら心を引き裂いて、心をあるいは、ね、本当に喜ばせてこの御言葉を敬い尊敬し、その通りに行って祝福を幸いを得て 一切の災いが近づかない皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、御言葉なるキリストが本当に私たちの地に入ってくるときに喜びがあり、楽しみがあり、そしてもし私たちの側に罪があるときには本当に苦い、悲しい、痛い心があることを感謝いたします。聖霊様の導きに従って私たちが本当に歩んでいくことができますように、どうかまさにそのような霊的な正しい感覚をもたらせてくださすように。主よ、本当に霊的に正しい感覚が鈍ってしまって、もう霊的中部病状態、霊的雷病状態、そのように本当に痛みも感じず、また動かせず、そのようなことがありましたら、主よ、どうか癒してくださすように、癒しの志を起こしてくださすように、どうか助けてください。今この時代、本当に御言葉がガラクタ同然のようなこの時代において、私たちはしっかりと御言葉を受け継いで、それを恐れ敬い、それを広めていく私たちでありますように、どうか助けてください。ヨシア時代以降も、ヨシアの時代の以降、それは本当に邪悪な王たちが再びはびこり、このヨシア王が最後の正しい王として記録されていたほどでしたが、しかしそれでもなお御言葉がバビロン捕囚の後も残ったということは、一部のその御言葉を恐れ敬う祭司たちがいた、そのような人々がいたということです。本当にこの御言葉を軽んじることなく、しっかりと御言葉に従って歩んでいく、そしてそれを受け継がせて、本当に人々がたとえ御言葉を滝書にするような、御言葉を投げ捨てるような時代になったとしても、しかし私たちの頭に、心にはしっかりと刻み込んで、テフィリンできるような、そのような子供たちを本当に私たちが養い育て、また私たち自身がそのようになることができますように、どうか助けてください。あなたがこの朝本当に大切なことを示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当に忌まわしい時代は、どれだけこのイスラエルにおいて当たり前に続けられていたのかということがよくわかります。ヨシア王が本当に崩れ去っている、この信仰への道、神への道、それを立たせるために一生懸命努力をし、そして主の宮を補修し、そしてあなたの御前に自分なりに正しく立とう、そしてまた民を正しく立たせようと努力していったときに、主よ、本当に費やしたその18年の後、イエス様、この主への道を完全にして歩むことができる御言葉をあなたは発見させてくださったことを感謝いたします。献金箱の中にあったというこの御言葉のモーセ五章です。民はその間献金をしたことでしょう。でもその箱から本当にお金は取り出されていたものの、その箱の中に収められている神の書物は発見されておらず、そしてほったらかしにされていたということを、主よ、私たちは今日この箇所を通して知ることができました。主よ、本当にあなたの宮が賛美し祈り、御言葉をいただいてアーメンし、そしてあなたへの捧げ物が御前において恐れおののいて、主よ語りたまえしもべ聞きますと、その姿勢が薄れていた時、私たちの前からこの御言葉が消えていくということを、あなたが今日この御言葉を通して 教えてくださったことを感謝いたします。御言葉は信じようとしている人がいないとき、私たちの前から消えて隠され、御言葉があるのに私たちの目は盲目で、その御言葉を探し当てることができないということを、今日あなたがありありと教えてくださったことを感謝いたします。主へのしきたりが全部本当に壊れて崩れ去って、そしてヨシア王を通して一つ一つが補修され、御前に整えられ、そしてやっと主への捧げ物が捧げられようとしている時、主よ、あなたは御言葉なしで私たちの思い思いのその捧げ物ではなく、モーセ五章を通して主ご自身の仰せられた言葉をしっかりと聞いて守り行い、それを本当に主への捧げ物としなさいと、この御言葉を発見させてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちの教会が本当にあなたの仰せられた言葉に沿ってあなたに仕える教会でありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。主のなさるその技に沿って主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださることを感謝いたします。ヨシア王はイスラエルの主の御前において御心にかなった最後の王になりました。主よ、私たちはあなたに願います。この教会はイエス様にあって主の来ますその時まで主の御心にかなった一人一人が御前において主を語り玉へしもべ聞きますとしっかり聞いて守り行い、その時代その時代を本当に見出していくことができるあなたの人でここがいっぱいとなられますように、主をあなたが祝福してください。御言葉中心に主を語り玉へしもべ聞きますと守り行い、主の皆が崇められますように、主が整え祝福してくださっていることを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。